合コンで失敗しないための30の注意点。その1。わざと遅れて集合場所に来る人は合コンで失敗をする。時々合コンに遅れてくる人がいます。たまたま事情があって遅れてくるのではなく、わざと遅れてくる人です。来るのが遅いよ。待っていたんだよ。遅れてくれば注目を集められ人気者のような雰囲気が出せるのではないかと思っているのです。しかし必ず失敗します。まず遅れてくることで第一印象が悪くなります。約束の時間を守れない印象から始まるためだらしない印象を持たれます。遅れてやってくると雰囲気に溶け込みにくくなります。時間通りに来た者同士がすでに意気投合をしていると会話に入り込みにくいですね。行動が遅いほど不利になりやすいのです。合コンは早い者勝ちです。デパートのバーゲンでも早いほど良い商品にありつけます。同じように合コンでも早いほど魅力的な人にアプローチできるチャンスがあるのです。合コンの集合時間には遅れるのではなく、むしろ早めに行きましょう。早めに行けば人はまばらです。早く来た者同士で会話を始めれば少しずつ合コンらしい雰囲気を作れます。無理なく自然にテンションを上げていくことができるのです。集合時間には早めに行く。合コンで失敗しないための30の注意点。その2。いつの間にか視線を外しがちになっていませんか？初対面の異性。しかも目の前にいるわけですから、当然恥ずかしさも出てきます。相手が魅力的であるほど電球を目の前で見ているような眩しさを感じることでしょう。恥ずかしくて目を合わせにくくなります。その結果、本人は無意識のうちにいつも以上に目を合わせる時間が短く、視線を外す時間が長くなりやすいのです。相手から見てどう思うでしょうか？恥ずかしいとはいえ視線を外されてばかりいるとあまりいい気はしません。自信がなさそうに見えたり、隠し事をしたりなど誤解されやすいのです。自分では普通に話をしているつもりでも視線を外している時間は長くなっているものです。あなたはいかがですか？ここが勝負どころです。恥ずかしくて視線を外したくなってもきちんと相手の目を見ましょう。目の前にいる初対面の異性とは視線を外しがちになっています。いつもよりあと1秒長く見つめるようにすればちょうどよくなります。目は言葉以上に訴える力があります。あなたに興味があります。話をきちんと聞いています。そういう態度は目で表現していきましょう。初対面の異性とはあと1秒長く目を見て話す。合コンで失敗しないための30の注意点。その3。座るなら真正面より隣の方が仲良くなりやすい。合コンで目当ての人を見つければできるだけ近くに座りましょう。距離が近づいて話しやすくなれば親しくなりやすくなります。いかに目当ての人の近くに座るか。ここが大切です。さて、問題はここからです。近くに座ろうとするとき、あなたはどのようなポジションに座ろうとしますか？ここでよくありがちな失敗が見られます。やはり相手の顔がはっきり見えるよう真正面に座ろうとするのではないでしょうか。相手の顔もしっかり見えますよね。しかし本当に相手と仲良くなりたければ真正面がベストポジションとは言えません。真正面は確かに相手の顔は見えやすいのですが、打ち解けた雰囲気になりにくい。向かい合っていると対立しているような雰囲気です。相手に近づこうとしても間にあるテーブルが邪魔をして近づけません。また表情にも変化があります。真正面から見る相手の顔はどことなくとぼけて見えます。運転免許証を見るとなぜか写真写りがとぼけて見えますが、真正面から写っているからです。人間は真正面から見ると変な顔です。話しやすさといい、顔の見え方といい、真正面はあまり最適とは言えないのです。では最適なポジションはどこでしょうか？座るなら真正面より隣です。心理的に隣に座る人とは仲間意識が生まれやすくなると言われています。隣に座ればいざとなれば相手に近づいたり、ボディタッチも気軽にできたりします。斜めに顔を向けることになるため、顔がハンサムやキュートに映りやくなります。ファッション雑誌でかっこいいモデルたちは顔を斜めに傾けているからかっこよく映っています。隣に座って顔を見てもらう方が魅力的に映りやすいのです。目当ての人の近くに座るなら真正面より隣に座る。合コンで失敗しないための30の注意点。その4。絶対にやってはいけない異性の奪い方。いくら仲間とはいえライバルのように感じることがあります。自分の目当ての人と狙いが被った時です。目当ての異性が他の人と楽しく話をしていました。男女が盛り上がってあと少しでカップルになりそうな雰囲気です。目当ての人がいるとたとえ仲間が仲良さそうにしていても嫉妬してしまいます。少し遠くから嫉妬してしまうのです。嫉妬で終わればまだいい方です。さらに悪行を犯す人がいます。何とかして奪う方法はないかと悪どい考えを始めるのです。そういう時ふと悪どい考えが浮かぶのです。たまたま仲間がトイレで席を外した時です。目当ての異性に近寄って耳打ちします。あの人、口先がうまいだけだから気をつけた方がいいよ。仲良くしていた相手の悪口を伝えることで決別を促そうとします。いい人だと思っていたけれど、実は危ない人だったのか。 助けてくれてどうもありがとう。悪口を言った人は助けてくれたかように思え好感を持たれます。一方、悪口を言われた仲間はうまくいきかけていた関係を壊されます。上手な異性を奪う方法に思えますが、これはよくありません。絶対にやってはいけない異性の奪い方です。たとえ異性を奪うことができたとしても、必ず仲間と関係がこじれます。こうした仲間を売るような異性の獲得方法は絶対にやってはいけません。仲間から反感を抱かれるどころか、場合によっては絶縁になりかねません。異性を奪うことができても、仲間との関係がうまくいかなくなっては意味がありません。合コンが開けられるのも仲間のおかげです。合コンのマナーとして気をつけておきましょう。仲間を売るようなアプローチは絶対にやめる。合コンで失敗しないための30の注意点。その後、返事がなくても脅迫めいた電話やメールを送らない。合コンで連絡先を交換したのにメールを送っても返事がない場合があります。連絡をする気があるから連絡先を教えてくれたのだろうと思います。しかし意外な理由で教えてしまうことがあります。稀なケースですが、勢いでうっかり教えてしまったケースもあるのです。本当は教えたい気持ちはなくても話の流れや勢いで断りきれず教えてしまうことがあります。そういうとき人はどういう態度をとるか。相手から連絡が来ても無視しようとする場合が多い。連絡をしても応答がない。メールを送っても返事がない。また一緒に遊びに行こうと言っていたにもかかわらず突然音沙汰がなくなる。それは意図的に相手から避けられていることがほとんどです。ここでムカッとする人がいるのです。自分の人間性を否定されたかのように感じてしまうからです。留守番電話に嘘つき、と脅迫めいた伝言を残したり、バカやローというメールを送ったりするのは後味が悪い。ここで抽象的なメールを送っても後味が悪くなるだけです。確かに急に連絡がなくなるのはマナーが良くありません。しかし場の流れから教えたくもないのに教えなければいけなかった相手の事情も分かってあげましょう。連絡を取りたがらない相手の姿勢を察する人が本当に人間関係がうまくいく人です。潔く身を引く方がいいのです。可能性がゼロの経験も人間関係の勉強です。目安は3回です。電話を3回しても応答がないようなら潔く諦めた方がいいでしょう。世の中には大勢の男女がいるのです。一人くらいダメでも他にもたくさん人はいます。無理に執着せず次の相手を探しに行きましょう。3回連絡を取って応答がないときは悪口を吐かず潔く身を引く。合コンで失敗しないための30の注意点。その6。盛り上がるとはいえ仲間の本性ネタを暴露しない。合コンでは盛り上がるためとはいえ何でもネタにすればいいわけではありません。よくありがちな失敗は仲間の本性の暴露です。彼は付き合い始めると暴力を振るうタイプで有名だよ。こう見えて彼は浮気症なんだよ。彼は付き合い始めると束縛するタイプなんだよね。彼女は週末大食いする習慣があるよ。意外だけど彼女の部屋は汚いんだよ。人間には見られたくない本性があるものです。仲のいい友人同士なら本性も熟知しているでしょう。しかし仲間の本性をネタにして場を盛り上げようとするのはよくありません。相手の欠点を笑う言い方は本人からひどく恨まれます。新しい出会いの場で本性を暴露すると笑ってはいるものの周りも引いてしまいます。うまくいきかけていた出会いに傷をつけてしまうのです。仲間の短所を暴露するのではなく長所を紹介する話題で盛り上げましょう。彼女は人を好きになったら一途になるタイプなんだよ。彼は男なのに部屋が綺麗なんだよ。彼女は軽い感じに見えて実は料理がうまいんだよ。これならいいのです。印象が良くなりますね。仲間の新しい出会いを後押しできます。いくら盛り上がるとはいえ仲間の短所ではなく長所を出して場を盛り上げていきましょう。仲間の出会いを助けるなんてもったいないと思うのではなく、むしろ積極的に助けていくのです。それが本当のいい男いい女です。場を盛り上げるとき仲間の本性を暴露するのではなく良い面を紹介する。合コンで失敗しないための30の注意点。その7。最後まで楽しむために最初から飛ばしすぎない。少しでも印象を良くしようと初対面から話をまくし立てる人がいます。自分のことを分かってもらうために自己アピールは大切ですが、話し方に注意です。マシンガンのような話し方になっては逆にイメージダウンです。相手は話の理解で大変になり頭がいっぱいになるでしょう。では、聞く場合はどうでしょうか。相手のことを知ろうとする態度はいいのですが、あれこれとしつこく尋ねすぎると警察の尋問のようになります。聞くとはいえ勢いがありすぎるのも考えものです。最後まで話をしたり聞いたりするのが苦痛になってしまいますね。最後まで楽しむために最初から飛ばしすぎないことです。合コンでは限られた時間しかありませんが、全てを語りきる必要はありません。自分はこういう人です。危ない人ではありませんよ。またよかったら会いましょう。連絡先が交換できる会話ができれば十分です。表面的な会話になりやすいのですが、お互いに初対面ですから無理をしない程度が自然です。連絡先を手に入れられれば十分です。連絡先さえ手に入れば繋がりができます。 それからよく知り合っても遅くはありません。電話やメールなどで連絡を取りながら時間をかけて深めるのです。話すにせよ聞くにせよ最初から飛ばしすぎないようにする。合コンで失敗しないための30の注意点。その8。合コンで遠くから視線を送るのは思ったより難しい。合コンでは目当ての人の近くに必ずしも座れるとは限りません。もし目当ての人の近くに座れなければせめて視線だけでもちらりと送りましょう。おや、自分に気があるのかな。視線ならたとえ目の前にいなくても好意を伝えることができます。しかし実際はどうでしょうか。経験者ならわかると思いますが、合コンで遠くから視線を送るのは思ったより難しいものです。たかが視線を送るとはいえ上級テクニックです。なぜかというと、遠くの人に視線を送っていると目の前にいる話し相手に気づかれてしまい不快感を与えてしまうからです。話をしながら別の人をチラチラ見るのは不愉快ですよね。他に気になる人がいるのかな。話し相手をがっかりさせてしまいます。目の前の異性と話がこじれ、遠くにいる目当ての人も逃してしまうことでしょう。欲張って同時に二人を追いかけていると二人とも逃してしまうのです。絶対にできないテクニックではありませんが、上級者のテクニックです。視線を送るなら目の前にいる人に気づかれないように注意しましょう。腕に自信がない人は目の前にいる人と話しながら他の人に視線を送るのはやめる。合コンで失敗しないための30の注意点。その9。ピエロになって笑わせるのでは恋愛感情は生まれてこない。多くの人に笑われれば自分に好意が集まるだろう。そう思います。笑われるとはいえ種類があります。確かに笑わせるのは大切ですが、笑わせれば必ず恋愛感情が生まれてくるとは限りません。問題は笑わせ方です。例えば知的なジョークを言って笑わせるのはいいですが、バカ丸出しで笑わせるのはよくありません。どちらも笑いを取ることに変わりはありません。しかし印象が全然違います。バカなふりをして人を笑わせるとどうなるでしょうか。もちろん盛り上げるためにするのはいいですが、恋愛感情は生まれにくいのです。バカだ、変だ、間抜けだ、で終わってしまいます。ピエロなのです。ピエロは面白いことをして人々を笑わせますが、恋愛感情は生まれてきませんね。ピエロの演技で笑っても、ピエロと付き合いたいとは思いません。単なる面白い人で終わってしまう可能性があります。友人としての関係で終わってしまうでしょう。相手を笑わせるとはいえ、ピエロのような真似をして笑わせるのは良くないのです。バカを丸出しにして笑わせるのはやめる。合コンで失敗しないための30の注意点。その10。お酒を飲む2時間前にコップ1杯の牛乳を飲めば酔いにくくなる。あなたはお酒に強い体質ですか？ガブガブ飲んでも酔いにくい人もいれば、少量のお酒でも顔が赤くなり酔ってしまう人もいます。食べたものを吸収するところは小腸ですが、アルコールは胃から吸収されます。お酒を飲むとトイレが近くなるのは胃から吸収されるためです。飲んだ瞬間から胃で吸収が始まるため、トイレも近くなります。飲み始めてすぐ酔いを感じ始めるのです。合コンでお酒を飲み始めてすぐぼーっとなっては会話もままなりませんね。何かいい方法はないのでしょうか。実はあるのです。お酒を飲む限り酔うのは避けられませんが、酔いが回るのを緩やかにさせる方法ならあります。お酒を飲む2時間前にコップ1杯の牛乳を飲めばいいのです。牛乳にはカゼインというタンパク質が含まれます。あらかじめ牛乳を飲んでおくと、カゼインは胃の中にゼリーのような粘膜を張ります。これがバリアーの役目を果たし、アルコールの吸収を抑える効果を発揮します。お酒を飲んでもバリアーがあるおかげで胃からアルコールの吸収が緩やかになり、酔いにくくなる効果があるのです。もちろんアルコールは小腸でも吸収されるため酔うことに変わりはありませんが、ある程度の軽減効果は期待できるのです。ただし牛乳を飲むタイミングに注意があります。お酒を飲む直前やお酒を飲みながら牛乳を飲むと大きな効果は期待できません。牛乳を飲めばすぐバリアーができるわけではなく、しばらく時間が必要だからです。およそ2時間は必要と考えればいいでしょう。お酒を飲む2時間前に牛乳を飲むのがベストです。お酒に酔いやすい体質の人はお酒を飲む2時間前に牛乳を飲んでおく。合コンで失敗しないための30の注意点。その11。付き合っている人がいるなら無難に合コンはするべきではない。付き合っている人がいても合コンに参加してもいいのか。時々こういう疑問を持つ人がいます。普通に考えれば自然と答えが出ます。常識から考えてよくありません。往々にしてこういう疑問を抱くのは今の恋人に不満足の人が多いようです。合コンは異性との新しい出会いを作る場です。恋人を作ろうとしたり、異性の友人を作ろうとしたりします。たとえ友人を作る目的で参加するとはいえ、お酒が入った場では何があるかわかりません。意気投合をして仲良くなる可能性は十分にあります。自分にはその気がなくても、相手からの積極的なアプローチがあれば、肉体関係につながる成り行きも考えられます。常識としてすでに付き合っているなら、無難に合コンは控えた方がいいでしょう。付き合っている人に誠意を見せるためにも、参加は無難に控えるのが鉄則です。 ただし制限ばかりの付き合いも息苦しいのです。どうしても参加したければ付き合っている相手に一言相談してみましょう。いろいろと恋人から参加条件がつくと思いますが、恋人からの理解を得られれば参加して OK です。ただしくれぐれも調子に乗りすぎないように注意しましょう。基本的に付き合っている人がいるなら合コンは控える。合コンで失敗しないための30の注意点。その12、自分では見えない嫌われる食べ方とは。食べるというのは人間の三大欲の一つ、食欲に関わることです。無意識のうちに誰もが敏感になる本能です。合コンでは食べ方が汚いと嫌われます。食べ方といえばほとんどは目に見えるものばかりです。皿、箸の使い方、カトラリーの作法などは自己チェックができます。皿の上が汚ければもっときれいに食べようと思います。ナイフやフォークの使い方も目に見えるのでもっと正そうと意識できます。目に見えるので気づきやすく注意もしやすい。この時見落としやすい点があります。自分では目に見えない食べ方のマナー違反があるのです。ズバリくちゃくちゃ音を立てながら食べることです。自分の口周りは自分では見えないので気づきにくい。くちゃくちゃと音を立てて食べるのは男女問わず良い印象を持ちません。合コンでは異性と間近で話をするためくちゃくちゃとした食べ方をしているととりわけ気になりやすい。食べるときに音が出るのは口が少し開いている証拠です。口が開いていると口の中の食べ物が相手に見えます。私もそういう場に直面したことがありますが、想像を絶する光景です。どんな食べ物を食べているかにもよりますが、口の中の食べ物が見えるのはかなり引いてしまいます。しかも相手に注意しにくい。音も気になりますし、口の中まで見えます。くちゃくちゃとした食べ方は自分では気づきにくいにもかかわらず、最も致命的なマナー違反です。これほど不快になるにもかかわらず、自分では見えないのでなかなか気づけないのです。あえてここで書きました。今一度あなたも確認してみましょう。食事をするとき、くちゃくちゃと音を立てて食べていませんか？合コンでくちゃくちゃしながら食べていると嫌われます。食べるときはもぐもぐと食べるようにしましょう。もぐもぐと食べる。合コンで失敗しないための30の注意点。その13。帰り際に連絡先の交換をしようとすると失敗しやすい。連絡先の交換は思い切った行為です。初対面でいきなり連絡先を交換しようと言っても相手のことをよく知らないので拒否されるのが目に見えています。いきなりプライベートな情報を聞き出そうとする相手に不信感を抱くこともあるでしょう。連絡先の交換にはある程度相手に対して信用がないといけません。そこで多くの人が次のように考えます。お互いができるだけ会話を交わしてからなら連絡先を聞き出せるだろうと。そう思って合コンの帰り際に連絡先を交換しようと考えるのです。帰り際なら相手と存分に話ができていますから、出会った瞬間に比べれば交換しやすいはずです。しかしここが落とし穴なのです。理論上はうまくいくはずですが、現実ではなかなかそうはいかないことが多い。合コンの帰り際は急展開が待ち受けています。帰り際になると早く帰らないと。と焦って連絡先を聞きそびれてしまいやすくなるでしょう。電車の時間が迫っている雰囲気ではちょっと待ってとも言いにくい。お酒で酔いが回っていればまともな会話ができない状況もありえます。すっかり疲れ切っていれば聞ける状況でもありません。いくら楽しい会話ができたとしても落ち着いて話ができにくいので聞きにくい状況が多いのです。チャンスを後回しにしていると後悔するだけです。連絡先を交換するのはタイミングが重要です。早すぎても遅すぎても良くない。本当の最適のタイミングとは会話中盛り上がった時です。合コンの終盤になれば雰囲気が良くなって会話が盛り上がっていますから聞きやすいはずです。話が合いますね。また今度一緒に遊びに行きませんか。ノリの良い会話が出てきた時、話の流れに乗って連絡先を交換するのです。チャンスは今だと思ったうちに行動をするのが一番です。合コンの会話で盛り上がった時、勢いに乗って連絡先を交換する。合コンで失敗しないための30の注意点。その14。幹事と狙いが被った時のマナー。合コンで自分が狙った異性がたまたま幹事と被ることがあります。魅力的な異性であるほどゲットしたくなります。しかし、ここで取り合いになるのはよくありません。合コンの場で異性を取り合う光景は大変見苦しいものです。基本的に幹事と狙いが被った時は幹事を優先させるのが合コンのマナーです。合コンは幹事が主催しているからです。幹事がいるからこそ存在している合コンです。もし幹事と取り合いになって揉めれば人間関係にひびが入り、今後合コンに呼ばれることがなくなるでしょう。狙いが被った時は幹事を尊重して譲ります。幹事に貸しを作るのです。幹事も恩を返そうとまた合コンに呼んでくれます。いかなる時もチームプレーであることを忘れないでおきましょう。一人くらいゲットできなくても落ち込まないことです。魅力的な異性はこの世にたくさんいます。また別の人を探せばいいのです。狙いが被った時は幹事を優先させる。 合コンで失敗しないための30の注意点。その15。みんなに好かれようと欲張る人は一人も好かれないだろう。合コンで全ての人の気を引こうとしてもなかなかうまくいきません。もちろん、よほど容姿が魅力的なら話は別ですが、特殊なケースです。同時に複数の異性の気を引こうとすると気持ちが散漫になります。みんなにいい顔をするとひどく浅い対応になります。みんなから好感を得ることはできても、恋愛の衝撃を与えることはできません。相手に合わせた会話がしづらくなり、好意も伝えにくくなります。いい人だったね、という中途半端な結果で終わってしまうのです。合コンでは、まず一人に集中することが大切です。相手を絞り込みましょう。合コンで気に入った異性を見つけ、隣に座ります。合コンの間、その異性に集中するのです。相手と話をして少しでも得られた情報があれば、その情報を糸口に次の会話につなげます。一人に集中すれば、相手に合わせた会話をしやすくなり、意気投合しやすくなるのです。ただし、例外もあります。いつまで経っても、相手からの反応が鈍いなら、あなたに興味がありません、というメッセージです。無理に会話を続けるより、早めに見切りをつけて、他の異性に移る方がいい場合もあります。合コンでは、欲張らず、一人の異性に集中する。合コンで失敗しないための30の注意点。その16。合コンで勝負服を着ていくと失敗する。合コンで恋人を必死に探そうとしているが、という人は見てわかります。私に特別な心の投資能力があるからではありません。そういう人は、見てすぐ、わかります。やけに張り切った服装を着ているからです。気合が外見に現れています。やはり人間ですから、好きな人を見つけるために気合を入れようとすれば、服装も勝負服になりやすい。自分が持っている一番いい服を着ようとする傾向があります。ブランド品を身につけたり、新品の服を着たり、などです。しかし、自分がベストだと思う服装は、空回りすることが多いのです。気合が入りすぎた勝負服は、あまりに目立ちすぎるのです。庶民的な服装とかけ離れた服装になりやすい。舞台に立つコンサートでアイドルが身につけるような派手な服装です。服装というより、衣装といった方がいいかもしれません。おしゃれなのはわかりますが、おしゃれすぎると引いてしまいます。眩しいくらいに目立ち、近寄りがたい雰囲気になってしまうのです。合コンで着ていく服は勝負服ではありません。普段着にプラスアルファを加えた服装で十分です。まったくの普段着では味気ないので、普段着よりほんの少しだけグレードを上げた服装を心がけましょう。さほど目立たない服装になりますがいいのです。庶民的な雰囲気があるからこそ、初対面でも相手から親近感を得られやすくなり、話しかけられやすくなります。合コンの服装は普段着より少しグレードを上げた程度の服装にする。合コンで失敗しないための30の注意点。その17。お酒が飲めない相手なら自分も飲まない。アルコールが苦手な人もいます。飲めないものは仕方ありません。自分だけお酒を飲み、相手はソフトドリンクを飲むことになるでしょう。それでも場は成り立ちます。しかし、お互いのテンションに少し偏りができます。自分だけ酔って相手だけシラフではアンバランスですよね。話はできてもテンションにズレがあります。話が噛み合いにくいのです。そういう時、モテる人は違います。モテる人は相手に合わせてアルコールを控えるようにします。飲めないという人には分かった。じゃあどんなジュースがいいと言ってすぐ話を進める人がモテます。相手がソフトドリンクをオーダーするなら自分もソフトドリンクをオーダーです。お互いにアルコール抜きなら目線が一緒になりますね。テンションも同じくらいになるので話しやすくなるのです。ただし注意があります。お酒を飲みたいけれど我慢している雰囲気が出ていると相手に気を使わせてしまいます。それはいけません。実は今お酒を飲みたい気分じゃないんだ。うまい口実を作っておけば OK です。お酒が飲めない人はうまく場に溶け込みにくくて気後れしがちですが、これなら気になりませんね。相手に気を使わせず、相手と同じ視線に立つことができるのです。理解のある人だと思い、好印象になるのです。お酒が飲めない相手なら、自分もお酒を控える。合コンで失敗しないための30の注意点。その18。タイムプレッシャーとお酒に惑わされると、自制を失いやすい。女性と一緒に飲んでいたとき、恥ずかしい失敗をしたことがあります。決して悪気があるわけではないのですが、お酒も入っていたので調子に乗りすぎてしまいました。合コンはタイムプレッシャーを感じやすいものです。制限時間があります。少しでも早く仲良くなりたい。あまり時間に余裕もない。仲良くなりたい気持ちに加え、タイムプレッシャーもありました。お酒も入っていたので調子に乗りすぎてしまいました。その結果、初対面にもかかわらず、ずけずけプライベートについて聞きすぎてしまったのです。相手は一応笑ってはくれましたが、内心は気分を害していたに違いありません。冷静になればそういうことをしないのですが、タイムプレッシャーとお酒に惑わされると自制を失いやすいのです。私の恥ずかしい失態です。そういう自分にもっと早く気づくべきだったと反省しています。初対面の人を相手にどこまで話を深く進めるのかは一概には言えません。話の盛り上がり具合によります。相手もノリが良くて意気投合したならいいでしょう。 しかし、あまり打ち解けた態度を見せていない相手に、ずけずけ聞きすぎるのは、無難に控えるようにしましょう。初対面の印象は、長く引きずります。最初は、出すぎるより、嫌われないような、態度の方が、大切です。早く仲良くなりたい気持ちはあっても、初対面から深すぎる質問を聞きすぎないようにする。合コンで失敗しないための30の注意点。その19。合コンで満腹になってはいけない。合コンで食事をするのはいいですが、満腹になるのは厳禁です。満腹状態になると意識が朦朧としませんか？胃は食べたものの消化活動で忙しくなって血流量が増加する一方、脳への血流量は減るため頭はぼーっとしてきます。しかもお酒が入って酔っているため眠くなることでしょう。会話をするより寝たくなる。相手との会話を楽しみたい気持ちはあっても、体が言うことを聞いてくれなくなるのです。聞いたり笑ったりする余裕がなくなります。食事をするのは合コンの楽しみの一つですが、満腹にはならないことです。満腹になると合コンは終わりです。満腹になると2次会や3次会があってもついていけなくなります。2次会や3次会でも多少の食事が楽しめるように、常に食事は控えめにしておくようにしましょう。相手と楽しむことができていれば、食事は二の次でいいのです。合コンでの飲み食いは常に満腹にならない程度を心がける。合コンで失敗しないための30の注意点。その20。合コンは営業の電話と同じ。すればするほど上手くなる。単発より連続です。合コンは単発でするより連続でする方が盛り上がります。たまたま合コンの誘いがあった時に集まると緊張が先にあって、なかなか調子に乗りにくいのです。心から楽しんだり気配りをしたりする余裕が十分にありません。慣れていないからです。合コンは1回で終わらせないことです。合コンは単発ではなく連続でしましょう。営業の電話と同じです。最初に電話をするときは恥ずかしくて言いたいこともうまく言えません。しどろもどろになります。断られた後少し落ち込みます。ただし最初だけです。他へ営業の電話をかけ続けているとだんだん調子が出てきます。断られても落ち込みませんし、また次に行こうと思うものです。落ち込むどころか調子に乗り元気になるのです。次から次へと行動する自分に快感を覚えるのです。ランナーズハイのような状態です。合コンでも同じです。合コンで最も失敗しやすいのは1回目です。最初は一番緊張して調子も出ていないので、うまくいかない場合が多いのです。それが普通です。1回目の合コンが終わってくよくよしないことです。熱い熱が冷めないうちに早速次の合コンの予定を立てましょう。毎日とはいきませんが、週に1回くらいのペースで開きます。頻繁にしていると合コンでうまくいかなくても落ち込まなくなります。異性と話す恥ずかしさが自然と小さくなります。連続で数をこなすことで初めて合コンらしくなるのです。恥ずかしさが次第に消え、むしろ元気になります。どんどん調子に乗っていくのです。合コンは単発ではなく連続でする。合コンで失敗しないための30の注意点。その21。好みの人がいるとはいえ、必ずしもうまくいくとは限らない。おや、好みの人がいる。合コンで自分のタイプの人が見つかったとき、体中に電気のような衝撃が走ります。早速、隣に座って話をします。ところが、好みの人がいたとしても、うまくいくとは限りません。全く相手にされないこともあります。自分は相手がタイプでも、相手は自分のことがタイプではないかもしれないからです。たとえ、外見が自分好みでも話も噛み合わず、デートの誘いもうまく断られる。アプローチが空回りしていると、努力をしている自分が恥ずかしくなりますね。ああ、成果はゼロか。悔しい気持ちになるのです。その気持ちは大切です。悔しい気持ちをそのままにしておくことほど無駄なことはありません。それこそが本当の時間とお金の無駄です。悔しい気持ちになった時こそ前向きに転化しましょう。悔しい気持ちをバネにして合コンへのやる気に変えればいいのです。ストレスが溜まれば体を動かしたくなるように、成果のない悔しさがあれば次の合コンへ向けて行動力を発揮です。次の合コンこそはいい人を見つけるぞ。後ろ向きではなく前向きになればいいのです。やる気になれば悔しい気持ちになった意味があります。たとえ成果がなくても行動力に変えることができれば、時間とお金は無駄にはなりません。時間とお金は合コンへのやる気に変換されます。悔しい気持ちになったあなたは一つ成長するのです。成果のない悔しさは次の合コンへのやる気に変える。合コンで失敗しないための30の注意点。その22。外れの合コンは自分の努力によって当たりに変えることができる。合コンには当たりと外れがあります。当たりの合コンとは、好みの異性がいて盛り上がる合コンです。話が合えばデートの約束をしてそのまま付き合うこともあるでしょう。外れの合コンとは、好みではない異性ばかりで盛り上がらなかった合コンのことです。外れの合コンが終わった後、独特の失望感があります。時間とお金が無駄になったように感じます。 楽しくもない集まりのためにお金を出しているのです。自分の貴重な時間とお金を返せと思う人もいるのではないでしょうか。一概には言えませんが、普通は当たりより外れの方が圧倒的に多いのです。しかし本当にそうでしょうか。悔しい気持ちを幹事や仲間にぶつけるのではありません。悔しい気持ちはまず自分に向けましょう。楽しくない合コンではなく、楽しくできなかった自分に問題があるのです。好みの人には優しくするけれど、好みではない人には冷たい態度を見せていませんか。裏表の態度があると人から警戒されます。好みでもない人にも優しく接する練習だと考えましょう。楽しませるという気持ちより、楽しませてほしいという気持ちが強くありませんか。依存の態度が強いと、恋愛ができても相手に大きな迷惑がかかるため、うまくいかないことでしょう。相手に関わらず、まず相手を楽しませる意気込みが大切です。好みでない人に冷たく接していませんか。たとえ、好みの人がいなくても、友人として連絡先の交換をしておきます。友人の輪が広がれば、合コンを開きやすくなるでしょう。ハズレの合コンと思えても、あなたの努力によって当たりに変えることができます。当たり、ハズレは自分の問題です。いかに楽しく有意義に変えるかは自分次第です。大変ではありますが、だからこそ取り組む意味があるのです。自分を鍛える良い機会にしてしまうのです。ハズレの合コンを当たりに変えられるようになる。合コンで失敗しないための30の注意点。その23。うちはネタをするときに心がけたい最低限のマナー。初対面が一人でもいる場で、うちはネタを控えるのは、コミュニケーションの基本です。言うまでもありませんね。合コンの仲間同士なら、お互いの過去の話で盛り上がることがあります。盛り上げるのは大切ですが、うちはネタはできるだけ控えた方が無難です。話についていけず、阻害されている感じがあるからです。第三者も愛想笑いを浮かべますが、内心、逃げ出したい気持ちになっているものです。しかし、うちはネタは、絶対に禁止ではありません。話の流れから、やむなく、当事者にしかわからない話が登場することもあります。いくら、うちはネタが良くないとはいえ、いきなり話を変えるのも不自然ですね。何かを隠しているような素振りを見せると、疑われ、相手に失礼になってしまいかねません。もし、当事者にしかわからない話が出てきたとき、心がけたいことがあります。もし、うちはネタをするなら、第三者が初めて、聞いてもわかるような説明を入れてからにしましょう。例えば、この前のレストランの失敗、面白かったね、と、いきなり話を始めるのはよくありません。次のように言い換えます。この前、一緒にレストランに行ったときの話なんだけど、店員がオーダーを聞き間違えたらしいんだ。普通なら料理が出てきた時に気づくんだけど、間違っているオーダーにすら気づかないでそのまま食べちゃった。会計の時に値段がおかしくて気づいたんだ。初めて聞く人にもわかるような詳しい説明を含めればいいのです。うちわにしかわからない話でも一緒に笑って楽しむことができるのです。うちわネタをするなら第三者が初めて聞いてもわかるような説明を入れてから話をする。合コンで失敗しないための30の注意点。その24。二次会を断られてもチャンスはまだある。会社で新年会がありました。今年もいい一年にしましょう。居酒屋の前で記念撮影をするくらい盛り上がり、いい時間を過ごせました。新年会が終わった後、二次会に行こうよというお決まりの流れになりました。みんなは盛り上がっていたのですが、私は気分が乗りませんでした。私は梅酒が大好きですが、つい調子に乗って飲みすぎてしまったのです。軽い吐き気がしていました。そそくさと帰ることにしました。え、もう帰っちゃうの？同僚の女性から引き止められました。一瞬、やはり二次会に参加しようかと思いましたが、悪化していく体調が不安で無理をせず帰ることにしました。引き止められましたが、考えは変わりませんでした。夜道をとぼとぼ歩いて、今日の時間を振り返りながら駅のホームに向かっていました。駅の手前にある道路で信号待ちをしている時のことです。ブルル。携帯電話にメールの着信がありました。なんと、先ほどの同僚の女性からメールです。今、〇〇で二次会をしています。せっかくだから、楽しみましょう。待っています。これは心が動きました。行かないと断っているのに待っていますと書かれているとかなり心が揺れ動きます。しつこいなと思いましたが、内心かなり嬉しかった。なんとかして引き止め、どうにか戻って来させようとする彼女の強い熱意が伝わってきたのです。そんなに参加してもらいたいのかと思うのです。これが彼女のモテる力です。彼女は男性からモテます。おそらく彼女は自然にメールを送ってくれたのでしょう。しかし受け取る側は嬉しかったのです。彼女の姿勢を学びました。彼女は恋愛がうまいな。私は彼女のこういうところを見習わなければいけないな。二次会に参加せず帰ってしまった相手とはいえ、まだ引き止めるチャンスはあるのです。二次会に参加せず帰り道についている相手に引き止めるメールを送る。合コンで失敗しないための30の注意点。その25。安い居酒屋で合コンをするとき注意したい言葉。参加者にはやはり参加費用が安い方がいいに決まっています。もちろん、安い居酒屋を否定しているわけではありません。 お金持ちのお見合いパーティーなら別ですが、一般人が気軽に合コンを開くなら、安い方が出席しやすいでしょう。幹事や参加者にとっても、経済面で助かります。しかし、ここで、うっかり、過ちを犯してしまう人がいるのです。安い、安い、と、大はしゃぎする人です。安ければ、安いほど、本当に、助かるよ。激安のメニューばかりだね。安い店だね。メニューの安さに過剰反応している人を見て、どう感じるでしょうか。率直に、お金に余裕がない人なのかな、と思われます。安さを強調しすぎるうちに、実は、適当な素材を使った料理ではないのか、と不安にもなることもあるでしょう。口にする食材に対して不信感が募ります。嬉しい気持ちはわかります。しかし、あまり過剰に安さを喜んでいると、その人だけでなく、合コン全体の印象を悪くする場合があるのです。安っぽい合コンのような気がしてきます。普通にメニューの安い値段を話題に出す分にはいいのですが、あまり過剰に反応を見せないことが大切です。意外なところで印象を悪くしてしまうことがあるのです。大はしゃぎしたくても、ぐっとこらえましょう。メニューの安さに過剰反応をしないようにする。合コンで失敗しないための30の注意点。その26。値段が安いと言いそうになった時言い換えたい言葉。ほとんどの合コンで話題になるのが料理の値段です。親密な仲間同士なら安いね。嬉しい。とストレートな表現を口にしていいでしょう。しかし合コンではやめた方がいい。合コンは恋愛が前提だからです。恋愛を意識した場でそうした言葉を頻繁に口にするのはふさわしくありません。安いことを過剰に反応していると貧乏人なのかなと思い、その人まで安っぽく見えます。印象を損ねるような表現は慎み、できるだけ相手から気品を感じられる態度や言葉遣いを意識しましょう。しかしメニューを見ながらオーダーするとき、安いメニューが並んでいると安さが話題になりやすいものです。ではもし安い値段が話題になりそうな場合はどうすればいいのでしょうか。実に簡単です。値段が安いと言いそうになれば手頃な値段と言い換えましょう。別の表現としてリーズナブルもおすすめです。上品な表現になりましたね。貧しさを匂わせるような表現を避けることが大切です。言葉遣いは本当に大切です。ほんの少し表現を変えるだけであなたの印象も良くなるのです。値段が安いと言いそうになれば手頃な値段と言い換える。合コンで失敗しないための30の注意点。その27。合コンの場でタバコが嫌われやすい理由。喫煙者なら合コンの場でもタバコを吸いたくなるでしょう。合コンでの喫煙には注意が必要です。人によっては第一印象を損ねる場合があるからです。タバコを吸わない女性の場合、髪や服にタバコの匂いがつくのをとても気にします。また健康への被害も見逃せません。タバコの副流煙は主流煙より健康への害が大きいのです。タバコを吸っている人よりタバコの煙を吸わされる禁煙者の方が害が大きいということです。おかしな話ですよね。タバコを吸う人が嫌われやすい理由は他にもあります。相手の努力を否定しやすいからです。例えば男性でも女性でもおしゃれの一環として香水をつけている人も多いはずです。香水は目に見えないおしゃれです。お金を出して香水を買って合コンのために香水をつけてきた。しかし同席者がタバコを吸い始めてしまうとせっかくの香水も台無しです。香水のために費やした時間や労力がすべて水の泡となってしまうのです。人の努力を否定することで一気に嫌われることでしょう。タバコを吸うことでいつの間にか相手の努力を否定してしまいやすいのです。だから嫌われるのです。初対面ではできるだけタバコは控える。合コンで失敗しないための30の注意点。その28。期待外れの合コンでもセッティングをした幹事には感謝する。往々にして幹事は叱られ役です。大変でありながら辛い立場です。複数の異性がやってくるとやはり合コンに対する期待値は自然と高くなります。運命的な出会いをして意気投合しそのまま付き合うことになるという理想的なパターンを想像します。しかし実際なかなか思うようにはいかないものです。幹事が呼んだメンバーが話と違う。幹事が選択した店は満足できなかった。汗臭い男性ばかりだった。わがままな女性ばかりだった。幹事の合コンの進め方に無理があり盛り上がりに欠けた。期待値が高いゆえに期待が外れた時の落胆も大きく不満を抱きやすいのです。合コンが終わった後にあるのは幹事へお決まりのクレームです。しかしここなのです。どんなにつまらない合コンでも幹事を責めるのは NG です。幹事は一人で複数の仕事をこなさなければいけません。すべてをスムーズに進めるのは大変なのです。スムーズに進まなかったのは参加メンバーに原因があったのかもしれない。幹事を責める人に限って自分勝手な行動によって合コンの秩序を乱し幹事を煩わせていることが多いのです。何より幹事をひどく責めると嫌われてしまい今後合コンには誘ってくれなくなるでしょう。幹事は幹事をしてくれただけで感謝です。どんなに期待外れの合コンでも幹事を責めるのではなくむしろ感謝をしましょう。感謝をすればよし、次からはもっとうまくやろうと思います。 人間は認められることでやる気を出します。合コンが失敗したとしても、失敗経験を生かして次の合コンはもっと良くなる可能性があります。感謝されると嬉しくなり、そういう人をまた合コンに誘いたくなるのです。漢字のような人間とのつながりが強い人と仲良くなっていれば、自然と出会いも増えるのです。期待外れの合コンでも漢字には感謝する。合コンで失敗しないための30の注意点。その29。割り勘とはいえ、正確すぎる割り勘は嫌われる。合コンでの費用は基本的に男性陣が多めに支払う割り勘です。少しでも経済力があるところを見せれば、男性陣としてのメンツも立ちます。女性陣も費用が少ない方が嬉しいです。また一緒に遊びたいと胸を弾ませるはずです。しかし割り勘で注意したいことがあります。正確すぎる割り勘はよくありません。正確すぎる割り勘は支払いにくくて手間もかかります。正確に割り勘をすれば、マメな印象を見せられるかと思います。しかし、実際は、プラスよりマイナスの印象の方が大きいものです。真面目な性格はわかりますが、細かく請求する人とは付き合いが面倒だと感じてしまうのです。いくら男性陣が多めに支払っていても、印象を悪くしてしまう。男性であれ女性であろうと、支払いが面倒であるには変わりありません。女性陣の方が支払いが少ないとはいえ、支払いやすい単位を意識して割り勘にしましょう。割り勘は、区切りの良い単位で費用を分ける方がスマートかつスムーズです。あまり細かいことに小言を言わない方が付き合いやすくなります。割り勘の時は、区切りの良い単位で分担する。合コンで失敗しないための30の注意点。その30。合コンが終わった後、幹事への感謝の連絡を忘れない。どんなにつまらない合コンでも、幹事には感謝をしましょう。合コンが終わった後、目当ての人と連絡先の交換をします。合コンの後、早速連絡を取ろうとしますが、もう一人忘れている人はいませんか？幹事への連絡です。合コンで目当ての人と連絡先を交換できれば、目的を達成したと感じます。注意内省へ向く一方、幹事への感謝を忘れがちなのです。人間は何かに集中すると他がおろそかになるものです。一言でもいいので、幹事に対して電話なりメールなりお礼の連絡を入れましょう。今日は楽しかったよ。幹事のおかげです。ありがとう。また誘ってね。これだけでいいのです。幹事の仕事を褒めたたえるような言葉を含めるとさらに好印象です。幹事は感謝されるとその人に良い印象を抱きます。一般的に幹事をするような人は知り合いが多いものです。幹事に気に入られれば他の合コンを開くときにも誘ってもらいやすくなります。自然と出会いが増えるのです。合コンが終わった後は幹事にも忘れずにお礼の連絡を入れる。合コンで失敗しないための30の注意点。まとめ。その1。集合時間には早めに行く。その2。初対面の異性とはあと1秒長く目を見て話す。その3。目当ての人の近くに座るなら真正面より隣に座る。その4。仲間を売るようなアプローチは絶対にやめる。その5。3回連絡を取って応答がない時は悪口を吐かず潔く身を引く。その6。場を盛り上げる時、仲間の本性を暴露するのではなく良い面を紹介する。その7。話すにせよ聞くにせよ最初から飛ばしすぎないようにする。その8。腕に自信がない人は目の前にいる人と話しながら他の人に視線を送るのはやめる。その9。バカを丸出しにして笑わせるのはやめる。その10。お酒に酔いやすい体質の人はお酒を飲む2時間前に牛乳を飲んでおく。その11。基本的に付き合っている人がいるなら合コンは控える。その12。もぐもぐと食べる。その13。合コンの会話で盛り上がった時勢いに乗って連絡先を交換する。その14。狙いが被った時は幹事を優先させる。その15。合コンでは欲張らず一人の異性に集中する。その16。合コンの服装は普段着より少しグレードを上げた程度の服装にする。その17。お酒が飲めない相手なら自分もお酒を控える。その18。早く仲良くなりたい気持ちはあっても初対面から深すぎる質問を聞きすぎないようにする。その19。合コンでの飲み食いは常に満腹にならない程度を心がける。その20。合コンは単発ではなく連続でする。その21。成果のない悔しさは次の合コンへのやる気に変える。その22。外れの合コンを当たりに変えられるようになる。その23。うちはネタをするなら第三者が初めて聞いてもわかるような説明を入れてから話をする。その24。二次会に参加せず帰り道についている相手に引き止めるメールを送る。その25。メニューの安さに過剰反応をしないようにする。その26。値段が安いと言いそうになれば手頃な値段と言い換える。その27。初対面ではできるだけタバコは控える。その28。 期待外れの合コンでも幹事には感謝する。その29。割り勘の時は区切りの良い単位で分担する。その30。合コンが終わった後は幹事にも忘れずにお礼の連絡を入れる。